本日与えられましたヨハネによる福音書6章の御言葉は、ある意味では大変衝撃的なつまずきを覚えるような言葉であると言ってよいでしょう。主イエスはご自分の肉を喰らい血を飲まなければならないと、そこに救いがあるとおっしゃるわけです。この御言葉をに備えて過ごしている日々の中で、人の肉を食らうということについて思いもかけない仕方である番組に出会いました。それは NHK の BS プレミアムという番組の中で、証言記録日本の戦争というタイトルの番組でした。2回に分けて実際に戦地に向かった、で過ごした人々の証言がいろいろな角度で語られているものでありましたけれども、その中で、特に南方に送られた兵士たちが食料の補給を得られずに、厳しい戦況の中、飢餓状態で、倒れていく、その状況について重い唇を通して語られる証言がありました。ニューギニアに送り込まれた陸軍歩兵第239連隊、栃木県と長野県の人たちによって組まれた約4000人余りの部隊であったそうです。ニューギニアのジャングルの中で、現地で自活せよ、工夫努力せよとの命令で送り込まれたこの239連隊、現実は戦況は最悪で、食べるものもなく飢餓状態となっていき、そこで人肉事件と言われるものが起こったというのでありました。その239連隊の伍長であった愛さんという方の証言に、人肉を食する者は厳罰に処す、ただし敵国人を除くという通達があり、いかに糧末、この食料のことですね、がなかったかということだよね、そう語られました。また共食いしたことが憲兵に通っちゃってねと言われ、そこで第6野戦憲兵隊の軍曹であった K さんという人の証言が紹介されておりました。人肉事件というのが頻繁に聞こえるようになった。それで軍司令官は、兵隊は一人で歩いてはいけない、一人で歩くと後ろからやられるからねと証言していたのです。想像を絶する極限状態の中で、人の肉を食らうということが起こり、それに対してそれだけはしてはいけないというブレーキがかかっていく。今日の聖書の言葉の中に、主イエスが私の肉を食べ血を飲む、ここの言葉だけを取りますと、あまりにもグロテスクで、そして倫理的に道徳的に決してしてはいけない最も忌まわしいことの一つと見ることもできるはずです。初代教会の中で、今私たちはこのように礼拝を守っておりますけれども、一番最初の教会で守る礼拝というのは二部形式になっていて、第一部では賛美と御言葉の解き明かしがこのようになされ、第二部では未信者の人たちはその部屋から、退出して、洗礼を受けた者たちだけがそこに残って、パンとブドウ酒、昔はパン先と言ったそうですが、パンとブドウ酒を分かち合う、そういう二部構成の礼拝をしていたそうです。その第二部のパン先の部分では、未信者の人たちは その部屋から退出していくことになり、そこの中で行われているのはある意味ではこうクローズされた状態だったわけです。そういう中で、新しい宗教として、広がってきていたキリスト教に対する大きな偏見や誤解が生じることとなりました。まさしく一番人としてしてはならない、あってはならない、人の肉を食する、この新しい宗教グループはどうやらそういうことをしようとしている、真面目にそういうことがこう考えられていたようなのです。紀元98年から117年、ローマ帝国の皇帝となったトラヤヌスという皇帝がいました。で、このトラヤヌスという皇帝の時に帝国のキリスト教徒への対応の仕方について非常に興味深い資料が残っているんです。それはショー・プリニウスという人の書簡、手紙でした。第小の小、プリニウスという、大プリニウスという人がいまして、そこの甥っ子が養子に入ってですね、名を残したものですから、まあ、ショー・プリニウスというんですけれども、このショー・プリニウスという人は、まあ、ローマの政治家であり、文人として活躍した人なんですけれども、彼は時の皇帝トラヤヌスの信任が厚く、執政官、そしてビティニア地方の総督などを歴任いたしました。全10巻にわたる書簡集がありまして、その第10巻はトラヤヌス帝との往復書簡122編が含まれていた。この1世紀末から2世紀にかけて、それだけの文章、資料が残っていることそのものが驚きですけれども、皇帝と地方の総督との間での手紙のやり取りが残っている、記録されている。122編の往復書簡の中の第96、第97書簡というのがありまして、そこでは、このショープリニウスがですね、ビティニア地方のキリスト教徒に対して取った処置とその報告及び紹介を照らし合わせること、それに対するトラヤヌス皇帝からの勅裁命令が記されているものでした。内容としては小アジア地方の都市農村に老若男女を問わず多くのキリスト教徒が生じてローマの宗教が脅かされているとまず記しています。このプリニウスの記録によるとキリスト教徒たちというのは一定の日の夜明け前、多分これ日曜日のことです、一定の日の夜明け前に集まりキリストを神として崇める賛美歌を歌い、悪いことや盗み姦淫をなさず偽りを言わないことなどを誓い、その後再び集まって普通の無害な食物を食していると言っています。プリニウスは行政官としておびただしい数になってきているキリスト教徒を罪がないのにキリスト教徒という名だけで罰すべきか否かについて皇帝に指示を求めたわけです。トラヤヌス帝というこの皇帝はキリスト教徒を信ずることはすなわち法に背くこととして寛容の政策は取らないということを前提としていながら、しかし一定の規則違反が立証されない場合はキリスト教徒を探索する必要はなく告訴するものがあっても罪状の明らかな時のみ罰すべきであると指示をしています。これで何がわかるかといえば、ローマの政府はキリスト教徒に対して流される誹謗中傷を鵜呑みにしてはいない、信じ込んではいないということです。しかしそれでも、 キリスト教徒に対する偏見や迫害は進んでいきます。ショープリニュースの時に、ただキリスト教徒であるというだけで法的制裁を受ける理由になったのは、キリスト教徒に対する法律があったわけではなく、反道徳的慣習、反道徳的慣習を持つ、そういうグループだ、ということで、弾圧を受けることになったのです。このショープリニュースの少し後、紀元100年から166年に生きたフロントという人物もおります。この人も143年にハドリアヌスという皇帝の下で、やはり執政官になるのですけれども、当時の知識階級にとって、キリスト教というのは東方の、東の方の、いわば邪教に属するものとして、何か魔術的な力を持つ不穏な存在であると、いかがわしい慣習を持つ軽蔑すべき者たちだというふうに証言しているのです。ローマ皇帝列伝という文書が残されておりまして、そこの中には、ミヌキウス・フェリクスという人が、キリスト教徒に対する非難を記録として残しております。このフェリクスという人はローマ皇帝列伝の中で、キリスト教徒はロマの頭の崇拝をし、入信の儀式の際に子供を犠牲として捧げた後で食べてしまう。そして祭りの日の主宴の後に近親相関的交わりを持つ、などと散々な書かれ方をしています。で、これに対してキリスト教側から、教会側からユスティノスという人が反論を表しました。第一弁証論という堅苦しいタイトルがついているんですけれども、その第一弁証論の中で、この偏見に対して反論しています。その中で、キリスト教徒がどう言われているかを逆に、こう、ユスティヌスは、まず言うんですね。キリスト教徒のものとして、あるこうした恥ずべき行い、火を消すこと、男女の婚交、人肉を食べること。こういった罪を彼らは犯すようになったの、なってしまったのだろうか、我々はわからない。ちょっと文脈がはっきりしないので皆さんもピンとこないと思いますが、キリスト教徒というものは恥ずべき行いをしていると。男女の婚交、不道徳なことですね。さらには人肉を食べること。これはおそらく当時流行していたグノーシスと言われる、かなり、いかがわしい集団がいくつも実はありまして、その中で実際に起こっている可能性があります。それと、いわゆる教会、キリスト教徒たちが守っている礼拝とが混同されてしまっている。区別がつけられなかったということが考えられております。最初に申し上げましたように、初代教会の中で二部構成になった礼拝の中の第二部で、パンとブドウ酒をキリストの肉、キリストの血潮として食していく。そのことが、それをきちんと関わったり見たり聞いたりしない人たちが、彼らは人の肉を食らう、人の血を飲む、そういういかがわしいグループとして、偏見を持ち、そして大きな迫害をそこにもたらしていくことになったというのです。初代教会は自分たちの守っている礼拝の中でパンとブドウ酒をどういう意味でいただいているかは十分に承知していました。外部からそういうとんでもない偏見や曲解がなされていていることも承知していたはずです。しかし初代教会の信徒たちはなおそこで礼拝を通していただくそのパンとブドウ酒がキリストのあの十字架の犠牲を表すものとして、 いや、単にその犠牲を表すだけではなく、自分自身の罪と向き合っていく中で、その自分の罪を許すための歴史的な出来事、事実がそこにあったんだ。単に理念として、思想として、許しや罪の許しや救いということを考えるのではなくて、この自分のために本当に悔い打たれ、肉を裂き、血を流した、あの十字架の事実、出来事があったのだ。そのことを、このパンを食し、ぶどう酒を飲むごとに、受け止めていったわけであります。今日のヨハネによる福音書の6章の御言葉、これは、これを聞いている人々、もちろん弟子たちも、これが一体何のことであるのかは、当初全く分からなかったでしょう。しかし、ここで言われている言葉が、本当に正真正銘、この自分自身にとってかけがえのないものなんだ。本当に大事なことをここに告げられているんだということを知るようになるのは、十字架があったからです。この十字架を通して、初めてここで主が言われている私の肉を食べ、私の血を飲む者は常しえに生きる。私が父と共にいるように、あなたも私と共にいることになるのだ。そう言われている言葉の意味を本当に深く知るようになったのだと言ってよいと思います。ここで言われているパン、それは先ほど読んでいただきました出エジプト記のあの犠牲の子羊とも重なるわけです。神の裁きがエジプトに下ろうとするときに、犠牲の子羊の命がそこに代償として支払われている。その印として子羊の血が入り口の2本の柱と鴨居に塗られていった。そしてその子羊の肉を家族で食する。つまり神の裁きが罪を罪として裁いていこうとするときに、犠牲の子羊によってそれが自分たちに及ぶことなく過ぎ越していくことになった。そこに自分たちの救いがあったのだ。イスラエルの民にとっての救いとはそういう形で表されていたわけです。今主イエスキリストは、自分は天からの命のパンである。この自分を食べる者は、この肉を食べ血を飲む者は、決して死ぬことはない、永遠の命を得るのだ。そう言われているのは、神の裁きが過ぎ越していく、神の裁きによって打ち滅ぼされることは決してないんだということを教え示している言葉であります。私たちは自分自身の愚かさや罪深さを十字架を仰ぐ中で、キリストが無残にも釘打たれ苦しんで死んでいく様を見上げながら、そこから初めて自分自身を振り返っていきます。私たちは自分の罪ではなく人の罪をあげつらうことはいくらでもします。しかし本当に自分自身の罪を振り返ることができるようになるのは、あの十字架があってこそです。私たちは十字架を仰ぎながら、そこに釘打たれ血を流し死んでいく主イエスの苦しみを仰ぐことを通して、なぜこの方がこのように苦しまねばならないのか、なぜこの方がこのように死んでいかねばならないのか、そのことを問う中に、私たちは初めて自分自身の罪を振り返り、そこに目を向け始めていくことが起こるのです。そしてそのことが本当に見えてくると、この罪をどうしたら取り除くことができるのか、どんなに良い行いをしようとも、どんなに償いになるようなことをしようとも、次から次へとその罪は自分の内側に湧き起こり、そして抑えようもなく広がっていく。 全くお手上げになってしまう中で、主イエスはご自身を生ける命のパンとしてこれを食べなさい、そう差し出してくださっているわけです。このパンをいただくこと、この血をいただくこと、それは神の裁きが私たちの前を過ぎ越していく、通り過ぎていく、私たちは裁かれず、そして全ての罪を許されて常しえに生きるものとせられる。この主イエスの言葉は教会の中において、主イエスがあの最後の晩餐で定めてくださった聖餐式という形で私たちに今も与えられてきています。今日もちょうど8月の第一週日、私たちの前に聖餐の準備が整えられております。ここに私たちはパンとブドウ酒を共にいただく中で、この自分を許す、そのためにキリストの血が流され、肉が裂かれた、その事実があるのだ、その出来事がそこには伴っているのだ、これはあなたのための私の体、これはあなたのための私の血だ、そう言って差し出されてくるパンとブドウ酒、主イエスの肉と血を私たちはそこに私のためのものとしていただくことができます。今信仰を求めて一緒に礼拝を守っている方々、主イエスを信ずるということはこのパンをいただくということになります。あなたのための私の体、あなたのための私の血潮、そう言って差し出されてくるそのパンとブドウ酒、肉と血を心から感謝して受け止めていく、いただいていく、そこの中に、私たちの中に主イエスは共にいてくださる、私どもも主イエスの中にいる、さまざまな罪の縄目がそこに解かれていく、その自由を深く味わい知らされるでありましょう。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。今日も私たちはこの言葉の中に、主イエスが本当に愚かな私たちを憐れみ、ご自身をここに与えてくださってあり、私たちはそれによって生きることができる、そのことを深く心に刻み受け止めたいと願います。